今日はエレミア書51章です。このところにはバビロンの滅びが語られています。一節に、私はバビロンに対して滅ぼす者の霊を奮い立たせとありますけれども、これは東のペルシャ帝国が起こり、そしてこのバビロンを滅ぼしてしまうということになったわけです。そしてその時に実はイスラエルが解放される、そのことは五節に、しかしイスラエルもユダもその神万軍の主に見捨てられることはない。70年の捕囚の時を経てイスラエルユダが解放される。神様は決してご自身の民を見捨てることはありません。6節には、バビロンの中から逃げ、それぞれ自分自身を救え、バビロンの咎のために立ち滅ぼされるなとありますけれども、バビロンというのはこの世を象徴するものであるわけです。世と世の欲は必ず滅び去ります。私たちはこの世の欲望とともに滅ぼされてはなりません。そこから私たちは救い出させられる必要があります。9節のところを見ると、終わりにバビロンへの裁きが天に達し、大空まで昇ったからだ。バビロンは権勢を誇り、高ぶりました。そのことのゆえに、神様はこのバビロンを打たれるということをされたわけです。そして10節には、主は私たちの義を明らかにされた。さあ私たちはシオンで私たちの神、主の御業を語ろうとあります。今もシオン、エルサレムが存在しています。それは神様が私たちに救いを与えてくださる。そのことの歴史的事実がエルサレムで明らかになっています。やがてこの世が滅んでしまう。11節の中頃に、身思いはバビロンを滅ぼすこと、ご自分の神殿の復讐だからであるとあります。エルサレムはバビロンによって滅ぼされてしまいました。その城壁は破れ、そしてまた神殿が荒らされる。しかしそのバビロンも13節を見ると、お前の最後、お前の寿命が尽きる時が来た。それは全能の神様がバビロンを裁かれ、そして滅ぼされるということになるわけです。このことに関して17節を見ると、人間は愚かで無知だ。金細工人は彫像のために恥を見る。その板像は偽りで、その中には息がない。これは偶像礼拝のことであるわけです。バビロンの中では偶像礼拝が盛んに行われていた。しかしそれは神様に敵対するものであり、板像はまさに偽り、息、命のないものであるわけです。しかしイスラエルは誠の神様、救い主、そして創造主を信じて、そしてまた神様が助けてくださる。19節に、ヤコブの受ける分はこのようなものではない。主は万物を作る方、イスラエルは主の譲りの民とあります。誠の神様は万物を創造され、そしてまたその民イスラエルは主が守ってくださる。神様ご自身が保証してくださる方であるわけです。そして24節に、バビロンとカルデアの全住民に対して、彼らがシオンで行ったすべての悪にあなた方の目の前で報復する。神様はあのシオンの丘エルサレムが陥落し、 そしてまた破壊された、そのことに対して神様は報いを与えてくださる方であるわけです。やがてはバビロンが滅んでいく、そしてまた神様の御業がなされていくわけです。26節終わりを見ると、お前は永遠に荒れ果てた地となる。この世で栄えるバビロンも、やがては終わりの時が来、もう二度と栄えることがない。そのように言われているわけです。そしてそのことのために28節を見ると、バビロンを攻めるため国々を征別せよ、メディアの王たち、とありますけれども、やがてはこの東にペルシャ王国が起こり、そしてそのペルシャ王国によってバビロンは攻め滅ぼされるということになるわけです。29節に、主はご計画を、バビロンの地を住む者もいない荒れ果てた地とされる。この世で栄えた都バビロンがやがては誰も住まなくなってしまう。そのように神様はなされるわけです。37節を見ると、バビロンは石くれの山、住む者はいなくなるとあります。そして45節を見ると、私の民をその中から出ようと、そのように言われているわけです。私たちはこの世で栄えるバビロンの中から出なければならない。なぜならば45節に主の燃える怒りから逃れ、それぞれ自分自身を救えとあります。かつてはソドム・ゴモラも天からの火によって焼き滅ぼされる。ロトは命からがらそこから逃げてきたわけです。しかしロトの妻は後ろを振り向いて潮の柱となってしまった。私たちはそのことを覚えなければなりません。50節には、剣を逃れた者よ、行け、立ち止まるな。遠くから主を思い出せ。エルサレムを心に思い浮かべよ。ですから私たちは、立ち止まるな、行け、主を思い出せ。今もそのように語られています。この世の栄え、この世の栄光を表すバビロンの中から、私たちは出ていかなければなりません。そして神様のその救いに預かっていく。56節に、誠に荒らす者がバビロンを攻めに来て、その終わりには主は報復の神であり、必ず報復されるからだとあります。あの権勢を起こったバビロンも、ペルシャ帝国によって完全に滅ぼされてしまう。58節に、バビロンの厚い城壁は完全に覆され、そして力尽きるとあります。権勢を誇っている者は、やがては滅びがあるということを私たちは忘れてはなりません。62節に、主よ、あなたはこの場所についてこれを滅ぼし、永遠に荒れ果てた地とする。そのことが現実にバビロンに起こったということを私たちは知らなければなりません。この世で栄えているものはやがては滅んでしまう時が来るということです。しかし感謝なことに私たちにはイエス・キリストによる救いが与えられている。しかもキリストご自身が私たちの生贄となってくださり、十字架にかかり、私たちの一切の罪とがを許してくださった。その信仰によって、私たちは永遠の御国、天のエルサレムに凱旋することができるわけです。私たちは世と世の欲とともに滅びるものではなくて、イエス・キリストの救いに預かり、そしてまた天の都を目指していくものとさせていただきたいと思います。